2ページ、久喜市の足跡たどり、縁つなぐ。ゆかりの三子、綾部に集結。初代綾部藩主、久喜高末のルーツで、三重県の島の国の鳥羽を拠点に、水軍の将として活躍した久喜氏。親子が東西両軍に分かれた関ヶ原の戦い。江戸幕府が介入したお家騒動を経て、内陸の丹波綾部と兵庫県の摂津三田へ移りました。この縁をきっかけに、三氏の相互交流を深め、地域の魅力発信や観光振興などにつなげようと、綾部市や綾部市教育委員会、綾部市内関係団体で作る実行委員会は10月21日、久喜市ゆかりの町サミット in 綾部を開催。鳥羽市や三田市の関係者など150人が久喜市の歴史を振り返るとともに、縁の発展に期待を膨らませました。写真の説明。久喜市の家紋である左三つどもえと久喜水軍と書かれた上りの写真です。写真の説明。終わり。久喜市家系図。資料館第26回特別展示パネルから一部を抜粋と説明された家系図。11代当主久喜義高から綾部藩主2代久喜高常までの久喜氏の家系図が掲載されています。写真とイラストの説明。2枚の写真が掲載されています。まず1枚目は、久喜義高像、上安寺像と説明された写真。久喜義高の菩提寺である鳥羽市の上安寺に所蔵されている久喜義高の肖像画です。2枚目の写真とイラストは、伊勢湾の写真とその上に近畿地方の地図が描かれています。三重県の鳥羽市から綾部市に青い矢印が示され、高末は丹波綾部にの説明と、左三つどもえの家紋が描かれています。また、同じく三重県の鳥羽市から、兵庫県の三田市に赤い矢印が示され、久高は摂津三田にの説明と、七葉の家紋が描かれています。写真とイラストの説明、終わり。信長や秀吉に仕えた大名。久喜氏は南北朝時代から安土桃山時代にかけて、島の国、伊勢の国を中心に勢力を振るった豪族です。11代当主義高は戦国、安土桃山時代に織田信長や豊臣秀吉の下で水軍大将として活躍。島の国を治める大名にのし上がり、文禄3年、1594年に、三重県鳥羽市にある鳥羽城を築きました。慶長2年、1597年には、義高の子、森高が家督を継承しました。その後、慶長5年、1600年、関ヶ原の戦いが起こると、義高が西軍、森高が東軍に分かれて参戦。敗れた西軍側についた義高は自害してその生涯を終えます。家光の裁定により国替えに。寛永9年、1632年、森高が亡くなると、後継ぎの座をめぐって、三男高末と五男久高の間で家督争いが勃発。これに江戸幕府が介入し、三代将軍徳川家光の裁定により、高末は丹波綾部に、久高は摂津三田に、それぞれ国替えを命じられました。こうして久喜氏は分裂し、戦国の世に名を馳せた水軍は消滅することになりました。末裔や関係者などが参加。サミットは、青野町の綾テラスホールで開催しました。 会場には綾部藩久喜氏の末裔で、和歌山県田辺市の熊野本宮大社の久喜家高宮司をはじめ、鳥羽市や三田市の関係者のほか、綾部市民などが集結。久喜宮司は開会にあたり、三市の新たな発展につながる機会にしてほしいと述べました。基調講演は、和歌山県九度山町にある九度山真田ミュージアムの北川博史名誉館長が、久喜水軍の歴史と久喜義高森高の生涯と題して登壇。綾部藩と三田藩の家紋が違うことについて、別系統の久喜家の家紋、義高は左三つどもえを使っていたが、森高の代で七曜になった。家が別れた際に、それぞれが別のものを引き継いだ、と解説しました。久喜氏を次の世代へ。パネルディスカッションでは、久喜氏に詳しい4人が意見交換。義高の生涯は、大河ドラマになるほどのユニークさがある。サミットを機に、より多くの人が久喜氏に興味、関心を持つような取り組みを。ゆかりの地は三市以外にもある。裾野を広げては、などと、未来への期待を膨らませました。最後に、実行委員長の山崎市長が、久喜氏ゆかりの町サミット宣言を朗読。ここに集まった皆さんと共に、歴史資料の共有や文化イベント等を通じた相互理解と交流促進を図るとともに、次の世代に継承していくと宣言し、閉会しました。写真の説明。まず4枚の写真が掲載されています。1枚目と2枚目は、サミットのオープニングを飾った綾部太鼓と綾部踊り。寛永11年1634年に高末が鳥羽から伝えたとされています。と説明された写真。綾部太鼓が演奏されている様子と綾部踊りが披露されている様子です。3枚目はパネルディスカッションで意見を交わすパネリストと説明された写真。4人のパネリストが登壇し、パネルディスカッションを行っている様子です。4枚目は、サミット宣言を読み上げる山崎市長と、久喜氏ゆかりの地の関係者らと説明された写真。関係者一同が来場者の前に並び、山崎市長が宣言を読み上げている様子です。さらにもう1枚、ロビーでは久喜氏にまつわる遺物、古文書やパネルを展示、資料館で12月25日まで実施中の企画展で一部紹介していますと説明された写真。久喜氏にまつわる古文書などが展示されている様子です。写真の説明、終わり。